頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
10月ですよ。
早いな。
早いでしょ。そう、10月ね、あの今日2日再放送の方は7日なんですけど、うん、
はいはい、
いわゆる、
うん、
1学期間ちゃんは1年度の間の半分がちょうど過ぎたわけですよ、
は
い、
うん、ああそうかそうか。
1年で言うとね、もうなんか今年はもうあと2ヶ月や言うてるとこなんですけど、うん、
はいはい、
だいたいこの4月から3月までの1年間、
はい、
というかね1学年間で考えるとちょうど半分が過ぎたところで、
はい、
ここからが後半。
そういうことですね。
なんかこういうメディア系もね、はい、ハンクールとかよく言いますけど、
はい、
うん、あの後半ですね今からね。
あな、意外やな。意外な感じするわ。
なんかね、
うん、
ずれてますからね。
そうやな。
そうだから、いろんなね、その場面場面によって年度 の、うん、あの数え方って変わるじゃないですか、
うんうん、
どれやねんってなったりしますけど、まあ、うん、年度で言うと今から後半がスタートするわけですね、うん、
なるほど。
でこの年度後半になってくると、
はいはい、
それこそ翌年度のことについていろいろ考えていかねばならない時期でもあって、
うん、
いわゆるじゃあどの進路を取るのかっていう、うん、悩んでらっしゃる方にとっては、
うん、
ここからの後半クールはですね、
うん、
調整したりだとか見極めしたりだとか、
うん、
なんか依頼をしたり見学行ったりとかね、
うん、
いろいろ忙しくなってくる時期なんですよね。
なんかずっと考えておかなあかん。
いやね、
言うとんな。
いや本当にね、
うんうんうん、
まあでも意識がずっとできるっていうのはいいことですからね、
うんうんうん、
まあ、そればっかり考えてなんかこう気がめいってしまうわやったらちゃうことを考えた方がいいんですけど、
うん、
いやいかんせん、例えば学校にね、
うん、
就学する前のこの期間やとか、
うん、
じゃあ学校に行ってる時間やとか言うと、
はい、
人生の中での、
うん、
この学生時代の義務教育までの、まあ、UR15 年間までの間とか、
うん、
人生の中での、まあ、礎をね、
はい、
基盤を作っていくところなので結構大事じゃないですか。
そうですね。
でいろんな方の助けを得ることができるっていうのはもう本当この期間なので、
うん、
今の間にこうギュギュッと詰め込めるところとかね、
うん、
詰め込めれたら、まあちょっと自分の中でもやったったっていう達成感が、
うん、
達成感言うたらあれな、
うん
うん、でもできること、いろんな対策が取れることっていうのは、
うん、
ここの期間ギュッと凝縮されてるので、
うん、
まあ、考えて損はないわ。
まあそうそうやな、うん、
でですよ、
はい、
さあじゃ あの来年度どうしようかなって考えてらっしゃる方の中で、
うん、
いやうちの子って、
うん、
グレーなん、
うん、
なんなん、
うん、
で悩まれる方っていらっしゃるかと思うので、
うんうん、
今日そのグレーゾーンについてちょっとお話をしようかなと思います。
はいはいはい。
本当どっちに行こうかなって悩んでて、
うん、
それこそしっかり診断がついたら、
うん、
あじゃあって言ってこう踏み切れるんですけど、
はい、
診断つくつかへん、
うん、
いやでも行けるやんなどうなんっていうのって煮え切らんじゃないですか。
煮え切らんですね。
なんかそういう時にどういうふうにあの進路を取るっていう決断をするのかとか、
うん、
でグレーゾーンってそもそもなんなんとか、
うんうんうん、
っていうとこですね、
うんうん、
でまずグレーゾーンというのは何かというとですね、
はい、
どの発達障害の傾向も、
うん、
あのどの発達障害の傾向を持つグレーゾーンなのかっていうものに対して、
うん、
まあ、定義がないので、
うん、
幅広すぎて、
うん、
分からんっていうのがまず一つ結論なんです。
うーん、
でじゃあどこで判断をするのかとなってくると、
うん、
やっぱりその本人がどれだけ困るか、
うん、はい、
でどれだけの手助けがあったらその子がスッと動けるのか、
うん、
っていうところが見極めのポイントやと思うんです、
うんうんうん、
なので診断がつかない間というのは、はい、ものすごくその子がどうしているかっていう状況判断とか、
はい、
先生方とのお話とか、
はい、
じゃあどうしたらいいねんとか、はい、そのあたりのいわゆる実績というか、
うん、
お話がものすごい重要になってくるんですよ。
うんうんうん、
うちの子で言うとね、うん、診断ついたんです。
うん、
まあ、診断ついたのもでも10月半ば11月くらいやったかな。
はい、
やったからちょっとスローペースで就学前の年長さんの時期を過ごしたんですけど、
うんうんうん、
なんかそうなってしまったら、うん、あじゃあって言ってもスススと進めたんですが、
うん、
着くまでの間ってすごいモヤモヤして、
うん、
なんかちょうど最終年度最終年長さんの4月にちょっと発達検査したら、
うんう
ん、ほんまやったらこのぐらいの年やねんけど、
うん、
2歳半ぐらいしかちょっと知能指数ないわみたいなのが最初診断で出たので、
うん、
まあ、テストで出たので、
うん、
そこからじゃあその診断が出るか出ないかっていうので、
うん、
いろいろ療育にかかったり、
うん、
先生のお話聞きに行ったり、
うん、
診断受けてみるための診察に行ったりっていうのでわーって動いてたんです、
うんうんうんうん、
でも診断もそんなポンと出ないから、
うん、
やっぱ時間が少しならかかって、
うん、
で最終出たのが10月ぐらいやったんですけど、
でも診断を、うん、出してくれるのはやっぱ先生なんですね。
です、
お医者さんやね。
です、
はいはい。
だから例えば相談に今までかかってて、
うん、
保健師さんとお話ししてて、
うん、
保健師さんが、うん、この子ちょっとグレーやな、もしかしたら診断つくかなって思ってたとしても、
うん、
保健師さんたちはお母さんたちに、
うん、
ちょっと診断つくと思いますとは言えない。
言えないね。うん、なるほどな。
でテストしてくれたのはうちの子の場合は臨床心理士さんだったんですけど、
はい、
臨床心理士さんもテストをして、
うん、
指数は出してくださるんですよ、
はいはい、
でも診断は出せない。
うん、そうか
なんですよね。
なるほどね。
なんか最終的に判断を下すのは、
うん、
お医者様なので、
うん、
まあ、そのテストの結果を持った上で、
うん、
まあ、うちの子の場合は兵庫県立発達支援センターという、
うん、
稲美町の向こう側にあるんですけど、
はい、
そこまで行って、
うん、
何回かこう通い、
うん、
言語療育の先生と、
うん、
運動を見てくださる行動の先生と、
うん、
あとその心理を見てくださるお医者様と、
うん、
その先生方の総合的な判断の中で、
うん、
軽度知的と自閉症ですね、
うん、
っていうふ
う
に言われたんですけどね、
うんうんうん、
まあ、いわゆるその判断が下るまでの間ってグレーゾーンなので、
うん、
手助けしたらいいんか、でも助けすぎてもあかんしな、
うんうんうん、
子供園の先生とちょっとこれどこまで言うたらいいんですかねとか、
うん
うん、どこまで手助けしたらいいんですかね。これ小学校行ったとしたら、
うん、
支援級行くとしたらここまでの手伝いやるけど、でもいらんかもしらへんしな、
うん、
っていうのでめっちゃモヤモヤしたんです。
うん、そうそうやな。その間だいたいどれぐらいかかったんですか。
診断までですか。
診断まで
一番最初にそのお医者様かかったのがまた予約うまいこと取れへんかったんですよ、
は
あ、いっぱいやったから、
はあ、
で一番最初に行けたのが、
うん、
確か夏、
うん、
で診断出たんが10月11月くらいやったから、うん、いわゆる3ヶ月くらいの間は時間かかってますね。
結構かかるもんやねんな。
まあ、混み具合によってもね変わるでしょうから、
うん、
もし今のスカンスカンやったらスカンスカンはないかもしれへんけど、
うん、
予約が取りやすかったら、
うん、
もう少し早めに診断出るでしょうし、
うん、
ちょっと先生もう学校が目前なんで急いでいただきたいんですみたいなお話がもしあったら、
うん、
何かしら変化もあったかもしれないですけど、
うん、まあ、ポイントはお一人の先生だけで決めるんじゃないってことだね。
そうですね、
うん、
まあ、最終的には先生が総合的に見て、
うん、
で言葉の知能指数はこれだけやった、
うんうん、
で運動の知能指数というか運動の指数こんな感じやった、
うん、
でデコボコがこれだけあるなとか、
うん、
得意不得意これだけあるなとか先生自身も診察をされる中でお話をして、うん、この子こうやなっていうのを見て、うん、最終的な判断を下すのは先生が下してくださったんですけどね、
うんうんうんうん、
そうなので まあ、うちの子の場合は軽度知的もあったから、うん、まあ、言葉ゆっくりだったしね、話すまでの間、
はい、
で軽度知的もあって自閉症もあってだったので、やっぱり集中するところしないところのムラが激しいとか、うん、ここの部分はできるけどここの部分は弱いとか、うん、そういったいろいろなデコボコがあって、
うん、
でグレーゾーンだなと思ってたの、最終的には診断ついたんですけど、
うん、
でもグレーゾーンで診断つかないっていう場合もあったりするんです、
うん、
なので、うん、難しいっちゃ難しいんですよね、
うんうんうん、
なんかこう例えばですけど、今ね15人に1人はっていう風に言われてたりしてたんですが、
うん、
なんかもう言うたら12、3人に1人は通常クラスの中で発達障害って言われる子が1人はおるよっていうぐらいに、
うん、
みんなのこう見る目が細やかになってきたというか、
うん、
なんか見るため の、 あの何ですか、ね、網目がちょっと細かくなってきたから、よりちょっとみんなを使い上げやすくなったというか、
うん、
がゆえにちょっとグレーやなって思える子っていうのがものすごい増えてるんだと思うんです、
はいはいはい、
でだから余計に悩むんですけど、
はい、
で悩んでプラス、じゃ あ、 あのどうしたらいいねん、じゃあ支援級行ったらいいのか、うん、いやでも支援級も枠がいっぱいあったりとかするんちゃうかとか、
うん、
でもそこまでじゃないんちゃうかとか、
うん、
いろいろ悩んできたりするわけですよね、
うん、
でちょうど、
そう
ね、うん、ちょうどねそれこそもう10月なので、
うん、
その次の年度じゃどうしようかなっていう話がね、
うん、
もうあのいっぱい出てくると思うんです、
うん、そうやな、まあ、だからそのこの10月になってもまだ診断が降りてないっていうこともあるってことだよね。
そうですね、
うん、
なんか悩んでて、うん、どうしようかな、相談室かかってたけどっていう方もいらっしゃるでしょうしね、
うん、
で翌年度支援級にするか、例えば支援学校に行くのか、
うん、
もしくは通常級に在籍をするのかっていう判断をして、
はい、
であの学校教育課とかにこの来年度はこうしますっていう自分の意思をこう伝える期限というのが、
はい、
いわゆる一旦9月で終わってるんですね。
あ、はいはいはい、
第一次締め切りというか、
はい、
夏休みの間に考えて9月の間には方針を出してくださいねっていうふうに言われてたんですけど、
はい、
次の締め切りというか、
うん、
まあ、もちろん早ければ早いほど、皆さんはその心づもりをしてくださるんで、
うん、
早ければ早かったらそれはそれでいいですし、悩まれるんやったらっていう場合は次12月があるので、
うん、
そのあたりまでの間にじゃあどうしようかって悩むのが今の時期ですね。
うーん、なるほど、なるほど、
ね、実際ねこのグレーゾーン、じゃあみんな結構できる子もいたりするので、
はい、
まあいけるかな、ゴーって言ってしまう方ももちろんいらっしゃる、
はいはい、
でそれでうまくいったら OK、
はい、
でもちょっと怖いのが、怖いと言ったらあれなんですけど、はい、あの二次障害というのが出てくる時があるんですね、
はい、
例えばあんまりこんな怒ってもらいたくないけどいじめに遭うとか、
うん、
その子が周りの子との自分の、 あの差をちょっと気にして、
うん、
ちょっと鬱になるとか、
うん、
不登校になる、
うん、
引きこもりになる、
うん、
であのちょっとそこまで行くとなんかおどないしようってなるんですけど、家庭内暴力とかね、
うん、
そういった形での二次障害を起こるっていう可能性もなきにしもあらずだったりするんで、
うん、
もしそのあのこう行こうか行ってしまえっていうふうに思われた方の場合は、ちょっとその後々その子たちがどういうふうに成長していくかっていうのも注意深く見ながら過ごしていく必要もあったりしますしね、
うん、
なんやかんや忙しい、 なんか気ぜわしいというか、
うん、
判断に迷う時期ですね。
そうですね、そうですね、
ね、
うん、
まあ皆さんねここで言っておきたいのは、グレーゾーンっていうのが別に悪いものでは全くなくて、
うん、
で今の間だからこそ、
うん、
じゃあこうしようああしようっていうのを一人で考えるんじゃなく、うん、先生方と一緒に方向性を考えたり、
うん、
その子の療育を考えたり、
うん、
いろいろできるきっかけにもなるから、
うん、
いいように捉えていただけると嬉しいんですけど、
うんうん、
まあ、そうやって、ね、悩まれる場合はもう今の間に先生方といろんなコンタクトを取っておいていただくっていうのもおすすめしたいと思います、
はい、
さあということで、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。